コロナになって1年以上経って、
はい、
暮らしがガラリと変わったことと、ね、今みたいに変わったことと変わらないこととあるんですが、うん、秀邦さんの中では何が一番変わりましたか、暮らしの中で。
うん、
仕事だけじゃなくてもいい。
あ、僕自身ですか。
うん、
仕事、会社じゃなくて。
いや、だから僕だと社長である僕と生活している僕は一緒じゃないですか。
あ、僕の話ですね。
はい、僕の話です。
まあ、時間をこうすごくこう浪費しちゃうっていうか、
浪費、
まあ今まではどちらかというと、はい、そのやんなきゃいけないこと、やりたいことがたくさんあって、でもう限りある時間なので、まあ、こう結構盲目的に
忙しいの好きだからな、
燃え尽きながら生きてたなっていう感じですけどでもそれはやっぱ社会全体がそういう傾向もあって、う
ん、はい、
自分だけがそこから抜けられないっていうか、うん、まあ、まあまだ比較的若いし体力もあるからだけどその何て言うかな、未熟さを
こ
う、はい、なんていうかな、努力でっていうか、なんかそこでカバーするみたいな感じで生きてたのが、
やっ
ぱ そういうような生き方してても、
はい、
やっぱり世の中の、まあ、周りの人たちも一緒についてこれなくなったし、
うん、
まあ、そういう、なんていうかな、価値観で、仕事をしてもなかなかこれからのお客さんが欲しいものとか必要、うん、世の中に必要されているものになんか自分自身もたどり着かなくなってきて、まあ、ある意味その経営者なんですけど、
はい、
やっぱりマーケッターじゃなきゃいけないっていう面もあって、うん、
一人の使い手であると、
はい、使い手であったりとか、現場の人たちが考えてきた面白いことを、
うんうん、
なんて一緒に面白いねと思ったり、うん、あとは、まあ、今ある商品とかビジネスだけじゃなくて、
うん、
まあ、将来どういうものが起きてくるのかっていうのも、
はい、
あの、まあ、僕が作るわけじゃないですけど、うん、そのみんなと一緒に考えて、
うん、
最終的に判断しなきゃいけないとすると、ある程度のこのマーケティングの、
はい、
こう感度だとか、
うん、
その能力を高めなきゃいけないとすると、うん、自分の生き方自体があまり世の中と離れたりとか、
う
ん、ついていかないと、
は
い、そういうの分からなくなるんで、まあ、儲けりゃいいんだろうみたいな
こと
しかできなくなっちゃうんで、
はい、
まあ、世の中がこれだけ変わると、
はい、
まあ、自分の生き方とか時間の使い方とかも、
はい、
まあ、おのずとこう大きくこう変わってきたなっていう。
で、時間の使い方がどう変わったんですか。暇な時間を作ったんですか。
将来のことを考える時間の方が増えましたですね。
え、じゃあ今までは何を考えてたんですか。
今までは将来のことを考えようとして今時間がないって、その将来のことを考えたいんだけど考える時間がない、
うん、あ、
考える機会が少ない。
なるほど。
周りの人たちもみんなそうなっちゃってるんで、
うんうんうん、考えているようだったけど実はそうしてなかったのを、
そうですね、
少しじっくり本質的に考えるような、
本質的に、まあ、本質的には考えてたんですけど、
うん、
本質的なことを具体的に考えるようにな
った。ああ、そうか、具体的に
ですね。そうですね。
で、何か仕掛かってみたものってあるんですか。その将来に向けてこんなことって
思
って、
まあ、今回、
はい、
あの長期ビジョンを、
はい、
2030年に向けた長期ビジョンっていうものを、
うん、
あの、まあ、この、まあ、数年間かな、
はい、
あの作ってまして、まあ、それを、まあ、社内で、まあ、ある程度オーソライズされたものを対外的に開示することができました、
うん、
で、もう本当この数年間、まあ、5年、5、6年ですかね、
はい、
ずっとやってたんですけど、なかなかその先ほどの話じゃないけど、うん、足元のことだとか、まあ、僕らがその事業が例えば少子化だとかデジタル化だとかペーパーレスだとか、まあ、すごくこう大きな変化があるよあるよと言われてたんだけど、
うんう
ん、まあ、今やってる仕事っていうのは将来コンピューターにとって変わられるようなところにど真ん中だよねとか、で変わんなきゃ変わんなきゃって言われてたのが、なかなかでもゆっくりしかこう変わらなかったので、ペーパーレスだって言われてもノートの売り上げ冊数が大きく減るわけでもないし、お客様はやっぱりその紙を使ったりノートを取るっていうことはなかなか変わらないので、でそういった意味で言うとこう、まあ、中長期のことをずっと考えてやろうとしてたのが、なかなか目の前のことが変わらないので、
うん、
その自分一人でずっとこう葛藤してたんですけど、うん、まあ、コロナになって去年、
はい、
まあ、ある意味時間もできましたし、みんな、うん、で今やらなきゃいけないことよりこの後どうしていくの、ニューノーマルもそうですし、
うんうん、
自分たちが生き残っていく変わっていくっていうことを、はい、まあ、結構もう考えざるを得ない状況が周りにも全員にもこうできてきたので、じゃあ具体的にそれをやってみようよと、
うん、
いうような体制だとか、
はい、
まあ、時間が会社として取れて、 まあ、それをまあ1年弱かなかけて、まあ、今回形にして、まあ、社内でまあ意思決定できたっていうのがすごく意味があったなと、うんう
ん、じゃあちょっと達成感ありますね今。
達成感というか、なんかスタートが、うんうんうん、スタートができたなっていう感じですね、
うんうん、おめでとうございます。
ありがとうございます。
その方向性を一言で言うとどんな感じなんですか？
まあ、僕らは今回、まあ、2030年の大きな計画っていうか、はい、計画ではないんですけど、こんな会社になりたいっていう、うん、こう変わっていきたいっていうのを決めたんですけど、はい、その中でまあ一番大きくな変化は企業理念を変えましょうっていうことを決めまして、うん、
それは大きいですね。
そうですね、はい、で僕ら今まで商品を通じて世の中の役に立つっていうのが、うん、あの創業以来116年の早期、まあ、企業理念としてあって、うん、で別にそれを捨てるとか、はい、あの否定するっていうことではないんですけども、あのやはりこう僕らが提供しているのっていうのは商品だけじゃなくてサービスも提供しているし、どんどんこう付加価値の高い貢献を世の中にしていこうとすると、はい、まあ、物をとにかくたくさん売っていこうということよりも、うんうんうん、まあ、こととしての機能だったり体験だったりっていうものを、はい、やはりお客さんにこう提供していくのがまあ本分だろうと、はい、いうふうに、まあ、どんどん時代はそうなっていて自分たちもそう思ってるんだけども、うんうん、なかなかその創業者の考えた創業来の考え方、うん、コンセプトっていうものを、まあ、あまり大切にしすぎると、うんうん、未来へのチャレンジみたいなものに目が向かないので、うん、まあ、そういったものは一旦こうあの創業の精神というか、うん、まあ、部屋を作って、うん、迷ったら戻るみたいな感じで一応、うんうん、原点回帰のためには、はい、あの置いておくんですけども、そうじゃなくてあの未来に向かって僕らが世の中に貢献することを Be Unique っていう言葉で、うんうん、はい、こう企業理念を変えまして、で僕らが
Be Unique ですね。
Be Unique、はい、我々が文具家具、まあ、あと空間座とかっていうもの、あとメーカーとか、あとサービスを作ったり、あとまあ流通事業を一部やったりしてますけども、で、まあ、海外にも今あのチャレンジをしてますけど、うん、あの特にステーションと家具でやってますけど、これ何のためにやってるのかっていうのをもう一度みんなで考え直して、うん、まあ、未来に対してどういうふうに貢献、世の中に貢献していきたいのか、はい、そのビユニークっていう言葉にたどり着いて、う
ん、でなんかそのユニークってすごく素敵な言葉で、まあ、前にも伺ったことがあるんですけど、はい、まあ、言ってみれば独自性みたいなことで、でもそのユニークであれって大半の社長はそういうふうに社員に思っているんだけれど、なかなか社員がそれを実現できないという悩みも共通していて、はい、そこのところはどうなんでしょう、秀邦さん。どうやったらユニークになれるんでしょう。
まあ、今回ビユニークっていうのは結構、はい、社員の人たちにもそういうメッセージを投げかけてるんですけど、うん、はい、一番最初に投げかけてるのは社会の人、世の中がビユニークに なってほしい、なることに国境は、ま
あ、
貢献したいと。
あ、一人一人がユニークになってほしい。
そうですね、
うん、
でその方が、うん、あのユニークな世の中の方が、うん、まあ、個性が尊重され輝いて、うん、こういい世の中になっていくと。で、まあ、今社会課題、地球の環境問題いっぱい世の中にこれから問題が増えていって、
はい、
もちろんその経済の発展っていうのは必要なんだけども、うん、その地球社会の中で、まあ、いろんな社会課題を乗り越えていかなきゃいけない、まあ、日本の中もそうですけど、うん、でまあ、そうするとやっぱり一人一人の意見だとか一人一人の個性とか一人一人の立場っていうのをみんながお互いこうリスペクトし合ってっていう世の中がいい世の中じゃないかと。
そりゃいい世の中です。
とすると、はい、そういう社会課題とか問題とかを解決するには、うん、
はい、
やっぱ人の工夫だとか創意工夫が必要だと、
うん、
アイデアが出てこないといけない。
なるほどね、うん、
なのでその人々の個性を尊重していくために、はい、僕らは世の中に創造性をこう高めていくと、うん、創造性を刺激していきたいと、
はい、
だから僕らが文具とか家具とか作ってるのはできればですよ、その将来において人々の創造性をこう刺激して、それを使ってくれた人たちがこうお互い個性を尊重しながら世の中の問題解決、社会課題解決にこう邁進していってると。
理想的だな。やっぱりあれですね、中期計画ができたばっかりだから言葉がちょっと中期計画化している感じがするんですけど。
中期じゃない、長期です。
あ、長期か、ごめんなさい。
10年後まで行っちゃってますから。
10年後の
もうだいぶ頭が飛んでますけど。
いや、素晴らしいんだけど、本当にそれを実現できるのか、 いやできたら素晴らしいんです
よ。そうですね、
うん、でそういう思いを持った方が増えていくことがとってもいいなと思うんですけどね。
まあ116年続いた会社なんで、うん、まあ、10年後が未来かって言われたらあれなんですけども、
うんうん、
あのすごくうちの我々にはいろんなこうアセットが資産があると思うんですね、
はい、
人材もそうだし、
はい、
まあ、技術もそうだし、うんうん、アイデアを出す風土だとか、
うんうんうん、
まあ、組織のこう考え方だとか仕事の取り組み方とか、やっぱりそれを何にこう、まあ、110年間以上こう積み上げてきたものを次何に生かしていきたいかっていうと、うんう
ん、はいはい、
やはりこう先の時代に向けた、うんうん、大きな課題に対して会社としては取り組んでいきたいっていう、はい、まあ、そういう目標設定、目的設定が必要なんじゃないかなと、
うん、
やっぱり今年の売り上げももちろん大事だし利益も大事なんですけど、
はいはい、
まあ、それは今ある世の中の課題とかお客さんのニーズを解決することだけで全部あの自分たちの資産を使っちゃうとやっぱり先に続いていかないですし、なのでまあ世の中においてもやっぱりまあ地球社会におけるサステナブルっていう考え方もありますけど、そこに貢献していくことで事業とか会社もサステナブルになっていくっていう、やっぱ続いてい
い循環が
続いて、そうですね、
はい、
そういうことを非常にこう今回みんなで議論していって、
その時にでも創造的であれってどういうことなんだ、やっぱり人は創造的なことをしてる時に面白がってる気はするんです
よ。そうですね、
だけど創造的になれって言われてもなれない人もいるんじゃないかな。
そうですよね、
いや分からないんです、そこが私も創造的ってどういうことなんだろうとかいろいろ考えちゃうんですね。
そうですね、うん、まあ、だから僕らはお客さんの創造性をこう上げ刺激していくっていうのは結構その商品においてどのお客さんに対してどういうアプローチしていくのかっていうのがあるとは思うんですけど、まあ社員の人たちに対して創造性であるっていうのはやっぱり自分がやりたいこと、人生をかけて会社に入ってるわけだから自分でやりたいことが会社の中でどうチャレンジできてるのかっていうことをこ
うい
かに僕らとしては結びつけていくか、それで世の中にないこととか新しいことにみんなの創造性をこうチャレンジさせていって、で組織としてまあそれの成功確率を上げていく。
秀邦さんが社長になって何年目ですか？
僕は2015年だから、
あ、すごい、もう5年経つんだ。
6年、はい、
はい、随分その間に勝手に外から見てると会社の中のその創造性に対する開かれ方は変わってきたように思うんですけど、ご自身ではどう思ってますか？
そうですね、まあなんかその特別なことをしてるわけではないんですけど、会社としてやはりこうたくさんの商品をたくさんいっぱい売っていくっていうことよりも、やはりこう付加価値の高い新しいあの商品サービスにチャレンジしていこうっていうのはどの事業でもどの現場でもみんなでやっていて、でその時にやはりお客さんの立場に立ってその新しい体験とか価値って何だろうとか、でかつそれをどういうふうにこう商品とかサービスにしていくために社内のそれぞれの役割者たちが協力していくことが重要かとか、まあ、そういうことについて非常にこう取り組みはやってきましたですね。まあ、
一番進んできた感じはありますか？
そうですね、
うん、さっきのでもノートだってそうですもんね、ある意味、
まあ、これもそうですね、うん、
すいません、一番何でしょうか、話を遮ってごめんなさい。
もともとそういうその社員の人たちとか現場にお客さんの課題解決したいとか新しいものやりたいっていうのはもともとある会社なんですけども、会社っていうか仕事だと思うんですけど、やはり商品点数が多いとか、お客さんが不特定にたくさんいるとかっていうことで、やはりこう価値が高いものはちょっと儲からないんじゃないか、ロットが出ないんじゃないかとか、それよりも値下げした方が手っ取り早く売れるんじゃないか、お客さんも喜ぶんじゃないかと。
ファッション業界と一緒だ。
そうですね、
はい、
やっぱそういうこう大量生産大量販売っていうビジネスでずっと大きくなってきた会社をの中でも、やはりお客さんの面白いものとか新しいもの欲しがってるものってどう作ればいいのかっていうのは結構会社の中に点在していて、そういう成功事例ももちろんあるんですけど、それを会社の本当の事業の中心にどう置くのか、本当にそれで会社が成長するとか、お客さんがどんどんそういうファンが増えていくとか、まあそういうことにかなりこの何年間でみんなでシフトしてきているのかなと、まあ、例えばその
3000人もいる大会社でそれは大変なことですよね。
そうですね、
はい、
まあ、一旦これからはもっといろんな工夫が必要なんですけど、はい、この5年間でやってきたのは総利益率粗利率をとにかく良くしようと、
はい、
だから売上を伸ばすために値下げして総利益率を悪くして売るのはあまり褒められなくて、
クション業界と一緒だ。
総利益率を高くして、はい、要するに、まあ、単価の高いもの、値段が高いもの、お客さんに受け入れられるものだとか、まあ、あとはそれを安く作る工夫、原価を下げる工夫をするとかことで、まあ、総利益率をとにかく自分たちのお客さんに対するその価値、値打ちのバロメーターにしようっていうのは結構でみんなで頑張ってやってきて、
成果が出ましたか？
いや、それはもうすごく上がったと思います。
あ、それは良かったですね、は
い、どっちかというと今までは総利益率低くても売り上げが上がればとか、はい、最後営業利益額が増えればっていうビジネスをやってきてたんで、はい、そこの転換っていうのは
そうですね、それはすごい
言えると思いますね。
随分進んで、これからもそこをじゃあ強化していく感じ。
そうです、もうこれはどっちかというと強化っていうか僕らのポリシーみたいな感じで、そのもちろん売上の規模とか 利益の規模っていうのは、はい、ある意味大切っていうか当たり前なんですけど、まあ、それよりも総利益率を良くするために、まあ、どうしたらいいのかっていう、はい、
でもそうやって目に見える形が少しずつ出てくると、うん、社員も嬉しいですよね。なんか成功体験とは言わないけれど、ね、うん、形になってくるって、こういう大きなメーカーだとお客さんの喜んでる姿ってなかなか見られないじゃないですか。
そうですね、でもやっぱりこうこの商品がすごく売れたとか褒められたっていう風なものが、をどっちかというと今までと点数が多いから、なんかこのノート1冊が売れましたっていうことをなんか褒めても、あまり関わってる人は本当に何千分の1じゃないのみたいな感じでだったんですけど、まあ、よく考えるとすごくそれって付加価値が高い商品、すごくヒット商品で、一人の開発者とかの人から始まるんだけど、それを本当にそのどう形にするか、品質もそうだし、原価を出すのもそうだし、安くするのもそうですし、それをきっちりその安売りしないで
売り切ると、
売り切ると、お客さんにどうじゃあお店を説得するのかとかもそうですし、なのでそういう意味で結局ヒット商品が出てるってことは、まあそれに関わってる人ってすごくたくさんいて、でその人たちにその工夫を、ヒットしたことの商品がすごいんじゃなくて、ヒットさせた工夫をいろんな職場の人たちが頑張ったっていうことにやはりこう着目をしていくのが重要かなっていうふうに。
いいですね、その話。それぞれが役割があって、
そうですね、
それをお互い認め合うことができる仕組み、仕組みというか流れになっていったら、みんなが幸せなんです
よね。そうです、去年社長賞を初めて作ったんです、
いいのだろうか。それで、
それを、はい、その独断と偏見で決めるっていうので、
社長の、
社長の、
はい、何にしたい
何にしたのかというとですね、
はい、
スターバックスさん の, キャンパスノートを、はい、ある意味こう一緒に共同作成させていただいて、制作させてもらって、
素晴らしい、
先方 の, その, ESG の, 取り組みの一つの一環として、
はい、
ミルク の, そのミルクパックのゴミを我々が引き取って表紙にして、表紙の材料にして、スターバックスさんオリジナルのキャンパスノート、だからキャンパスって入れさせてもらって、
の
リングノートを出させてもらってまして、今もちょっと続けさせてもらってるんですけど、
はい、
でそれは完全に店頭販売だけ、
皆さん買いに行ってください
で、
はい、
そうなんです、もうすぐなくなっちゃうかもしれないから早く、
おしゃれです。
でそちらはやはり先方とのもちろん企画で、先方のニーズでそういったことやりたいってあったと思うんですけど、実際非常にヒットして、もう本当に売り切れて続出ですし、
かっこいいですからね。
我々としましても、やはりこう、スターバックスさんでノートを売るっていうのは初めて、文房具が売れるなんていうのは、もちろんノベルティはあるものの、
ね、
キャンパスと国用って入れさせてもらって、販売いただくっていうのは、それだけの価値をもう先方が認めてくださってる、スターバックスさんが ESG の環境に対応する取り組みとして、はい、国用とかキャンパスのブランドを使ってもいいっていうふうに、それぐらい信用してもらえるブランドだっていうふうにこう、認識していただいたことで、
はい、
まあ、できたんだと思うんですけど、まあ、それでしたんですが、
社長賞、
でこれその社長賞、
で社員がこういう話が来ました、はい、やりますって言って一生懸命やったプロジェクト
で、ね、一生懸命やったプロジェクトで、その表紙を本当にそのノートの素材として、
それも初めて
成立するのかもそうですし、まあ、デザインもそうだし、あとはそのホーム的に、じゃあそのスターバックスのグローバル の, そのリーガルのチームの人たちと一緒にどういうその契約でどういう責任を我々は負わなきゃいけないかっていうのも、まあ、ある意味あれはすごく先方のレベルからすると あの高いものを求められて、ね、今までよりも、
うんうんうん、
まあ、そういうのに言われるのホームのメンバーも頑張って対
応して、みんなそれ突破したんですね。
そうですね、
素晴らしい。
なんで なんとなくこうキャンパスのブランドがこうすごかったんでしょみたいな話で、うん、ほっとけば終わっちゃうんですけど、うん、
本当ですね。
それをやろうとすると、うんうん、なかなか今まで自分たちがやってたこととは違う仕事をそれぞれの人たちがやってくださって、まあ、非常に大きなあの成果につながって、
いい話です。
だからまあ、もちろん売り上げとか利益とかっていう話もありますけど、うんうん、あの国用としてはキャンパスのブランドとか、
うんうん、
国用がスターバックスさんの ESG の取り組みに、はい、まあ、採用されたっていうこと自体が、まあ、我々の ESG の、うん、あの取り組みにもこう通ずる話になりますから、まあ、非常にこう 単にこう売り上げとか利益以外の価値がすごく高くて、でそれをまあ実現できたのは、まあ、現場の人たちのそれぞれの人たちが新しいことにチャレンジしてもらったっていうことにも本当に尽きるんだろうなと。
で社長賞第1回目、
第1回目
喜んだでしょう
と思いますよ。でもあの会えないんでこれなんで会えない。
なんかリモート越しに授賞式、
そう 今度授賞式やるんだ。
でも社内にそれが告知されることも大きな意味がありますよね。
そうですね。
なんででも社長賞やろうって急に思い立ったんですか。
そう やってみたかったんですけど。
なんだそれだけのこと。いや、どういう効果を期待したんですか。
まあまあ、一つはコロナなので、うん、まあ、みんな離れちゃってるから、うんうんうん、なんかこうなんていうかな、あのみんなが共通のテーマで喜んだりとか、
あ、
まあ、そういうのが
いいな、いいな、それ
しなきゃいけないなっていうのと、うん、でもう一個はやっぱりその今回その長期ビジョンでビユニークを決めたので、もう会社はもうこの方向でチャレンジしていくっていうことがあるので、うんうん、そういうことでの判断基準で選びやすくて、まあ、それが出てなかったら、
なるほど、
なんか売り上げとか利益とかそういう案件がもっとそういうのあるのに、はい、なんでそっち選ばないのとかって、はい、なんかこう言われちゃうのも嫌だし
でもあれですか、そうやって現場が面白いことにトライしだして、
はい、
でそういうのを誰も止めないのかな。
いやまだみんなあの恐る恐るなところはあると思います。どうしてもその失敗もありますから、
うん、
なんかすごくニッチな商品作って売れなかったっていうのもあるし、
う
ん、
はい、そうですよね、
まあ、
なのでそういう時叱ったり降格とかないわけですよね。
はないですね、まあ、それよりも、まあ、降格とかあんまそこまで激しい会社じゃないんですけど
そうですよね、すいません、
やっぱりこうチャレンジしたことのこの先この部分を褒めてあげるっていうか、うん、まあ、売り上げにはいかなかったけどこれはナイスチャレンジだったねとか、
いい会社、
そういうことをいや増やしていかないといけないなっていうふうに、
そうですね、
今はまだみんなこれやったら怒られるんじゃないかとか、
う
ん、
そうそう、そりゃ私だってそうですもん。で怒られますよ実際のところは、うん、でも怒られてもちょっとやってみたいなって気持ちになれたらいいなと思う、
ね、そうですね、
うん、
最近ではタツリュックサックがね、リュックサックって言わないのか、バックパックが、
いやどっちでも大丈夫です、
あの
タツ
バックパック、
あ
のビジネス用 の、 そのバックパック、リュックサックですね、
はい、
があの新発売で出たんですけど、
もうちょうど国用から
先週から、
はい、宣伝してください、
はい、サードフィールドっていうブランド名で、
はい、
あのこれからいろんな商品出していきますけども
急に声が大きくなった、
ぜひちょっと
急にラジオっぽくなった
、いやいやいや本当にあの
東京ハンドルの人さんでは、それは立つことがとってもユニークなんですか。
あのリュックサック、まあ、四角いビジネス用のリュックで、
うん、あ、いいですよね、
はい、足がついててね、
あ、足がついて
る、ピッて足を出すと自立するんですよ、でパカッて開くから、その立てたここに立てたまんま書類を取ったりパソコンを取ったりとか、
あ、
まあ、なんか棚みたいになる、
ね、いいか棚みたい、
なかなか
面白いか
面白いですよ
ね。なるほどね、これ世界初ですかこういう構造。
いやおそらく
すごくないですか。
でそのうちあのリュックサックは立たなきゃいけないっていうブームになると思うんですけど、
あ、でもロゴもかっこいいね。
でなぜなんですね、我々
は何でしょうか、はい急に
筆箱を、
はい、
筆箱を立てた世界初の会社だと自負してるんですよ。
そうだった、そうだった。
今あの筆箱は大容量で、
はい、
しかも立つのっていうのが当たり前に今世の中なってるんですけど、あれを最初に始めたのは国用でして、
うん、
で、まあ、あの残念ながら国用以外にもいろいろ立つやつ出ちゃったんですけど、あの筆箱を立てたからリュック立てて、
バックパックでも立てた、
立てちゃったと。でやっぱり立てるとですね、やっぱり使い勝手が非常に、うん、今コロナなんでリュックサック下に置くとかっていうのもあれですし、置きにくいとかっていうのもあったりとか、
うん、
あとやっぱりその皆さんいろんな場所で仕事をするんで、
はい、
午前中会社来て外行って外回りしてサードプレイスでシェアをして仕事して家帰るとかもそうですし、なのでまあいろんなあの その道具をあの収納しやすくで動いた時にすぐいろんな場所で仕事に取り出しやすいとか、うん、まあ、そういう機能をちょっと持っててですね、
ヒットするといいですね。
そうなんですね。でこれも、まあ、開発者の人とこの間話してたんですけど、はい、1年半かかったと、なかなか書けますねって思って
本当ですね。
こんなバババって作れるんじゃないのみたいに怒られたんですけどやっぱりその国用 の, その文房具とか家具とかでそれぞれあの品質基準があって、でまあ、それはよく社内で議論になるんですけど、はい、つまり高すぎるんじゃないかっていうのは、
うんうんうん、
でもそうですね、僕らは結構そのやっぱりオフィスで使ってもらおうとすると、はい、不特定多数の人が使うから、うん、昔から世の中にある基準高めを設定してて、でこれもすごくこだわって、うんうん、そのマグネットの強さからチャックの開き方も含めてこだわってやってたんで1年半かかりましたっていうことだったんですけど、なんかそういうところもう少しそのお客さんに伝えて、
うんうん、そうですね、
僕らとしてはあの分あの結構この何年間であの筆箱の先の話から始まって縫製用のこう商品っていうのが増えてきてて、
はい、
でその工場の人たちともお付き合いしながら、
うん、
でやっぱり世の中にある他のメーカーさんと同じものを作っちゃうと安いだけになるので、はい、やっぱこういうふうにその動く人、動いて仕事をする人たちに特化したものを作るとどんな新しい機能とか価値、
うんうん、
技術とか価値が作れるのかっていうことに、はい、この後引き続きこうチャレンジしていきたいなっていう。
だからもしかするとこれも世に出してみてより改良とか、
そうですね、
より改善っていうのもあるけど、立つってこうコンセプトが明快なので、
ええ、
それ強いですね。
なかなかちょっとどうなるかあれです
けど、そうですね、どうなるかわからない、
どうなるかわからないけども、まあ、こういうところから、うん、まあ、お客さんとの接点を持っていってっていう。
あとあれですね、こうお話伺ってると戸田屋さんもそうだし、例えばポーダさんもそうだけれど、歴史があるものづくりメーカーってすごく品質にこだわるんですよね、
うん、
でもそれこだわった方がいいと思うんです。
そうですね、
さっき高すぎるとおっしゃったけれど、うんうん、やっぱそれ信用なので、
そうですね、
うん、
でやっぱりそのこだわると何がいいかっていうと、まあ、コスト上がったら時間かかることは良くないんですけど、はい、
そうですね、
新しい作り方のイノベーションが生まれますよね。
そうか、こだわったからイノベーションが生まれる、
ね、
はい、
だから
あ、いい話です、それ、
あのもっとよく、
はい、うん、
品質を高いのを維持しながらこの値段を出すとか、
うんうんうん、
この品質を出すための新しい作り方って何かって、はい、やっぱり作り方って世の中でこれだけものがあるともう大体皆さん同じところで同じ作り方しちゃうとか、
うんうんうん、
同じマシン買って同じになるんですけども、
はい、
まあ、そこにこうちょっと一石を投じるみたいなことができるのかっていうのが、
うんうんうん、
多分あのメーカーの一つの強みだと思うんですね、
う
ん
う
ん、
そうですね。
なので、まあ、SPA な会社、流通やってる会社さんとか、まあ、PB とかっていうところはやっぱそこはやはり一番今ある技術で一番効率的に作ると、
うんうん、はいはい、
だけど新しいトレンドでっていうことだと思うんですけど、うんうん、まあ、それはそれで否定するわけでもなく、はい、やっぱり我々がずっとチャレンジし続けなきゃいけないのは、まあ、そういう高い品質基準を維持しながら新しい作り方、新しい素材を見つける、う
ん、はい、
まあ、そういうテクノロジーの部分にもこうイノベーションするのかどうかっていうところが結構、まあ、ある意味面白いところでも、
ね、面白いですね、
ありますね。
これどこで売るんですか？
これは今は東急ハンズさんとかロフトさんとか、
はいはい、
まあ、そういうとこですかね。
いろんな可能性をそこでもこう創意工夫が出てくるということ
ですね。やっぱり売り方は、
うん、
まあ、ファッションの業界も非常に参考になるんですけど、これから D2C で顧客との直接のコミュニケーションを取っていくっていうのにすごく、うん、はい、あの価値があるんじゃないかなっていうふうに
思
ってます。
うん、いいです
ね、はい、一つはあの宿題やる気ペンが非常に今ヒットしてて、あの鉛筆に IoT センサーつけて子供が勉強した量が測れて、でその勉強した量をお母さんのスマホにアプリに注ぐとい
い
やる気っていう気が育って、頭からポンってリンゴが出て、で、あ、そうです
ね、あ、楽しいかもです
よ。リンゴの数だけ今度スゴロクが進ん
で、それはかなりストーリーとして楽しい。
でスゴロクに子どものご褒美が設定できてですね、そのご褒美目当てに子どもが勉強するっていう、ちょっとやらしい感じのあれなんですけど、
やらしいけどストーリーがちょっと素敵です。
これは非常にあの、うん、面白くて
面白いです、うん、あ、そういう意味での D2C へのストーリーの何
か。そうです、これはあのお客さんに今は本屋さんとかでも販売しだしたんですけど、もともと自社サイ EC で直販始めて、
うん、
でそこからある程度のデータが取れたんで Amazon さんに広げて、
素晴らしい。
売り込んで、で、はい、Amazon さんから他のビッグカメラさんとかヨドバシとかに広がっていって、
はい、
EC からある程度の量が取れたんで、ブランドがついたんで、あのリアル店舗に今販売広げてるんですけど、まあ、これやっぱりやってみて面白いのは、あの一つはやっぱりお客さんと直接アカウント作ってもらえますんで、はい、子供が
つながれる、
はい、一応1本あの売り切りで販売してるんですけど、あの買ってもらった後もそのお客さんとの関係性が続いていくと、
うんうんうんうん、
でもちろんその個人情報をきっちりこう守った上なんですけど、
はい、
今1万4000本販売できたんですけど、2年で、はい、あのまあ、1日例えばそのうちの半分が稼働してるとすると、今日7000人のお子さんが何時から何時まで勉強したかっていうのがバンって見えるんです、ね、
すごい面白いです。
で僕らやっぱりこう文房具とか家具とか非常にこう消費財でこう、はい、消耗品的で使い捨てではないけども、うん、
はい、
それほどこう高くなくて、あの耐久財とか価値ないところで、やっぱり売っちゃうとお客さんとの関係が終わっちゃって、
はいはい、
商品がその後どう使ってもらってるかまで
終えるってことですね。
終えるんですよね。
それは素敵です。なかなかそれは難しい。
文房具なのに、
うんうん、
まあ、ちょっと文具じゃないけども、
はい、
これ非常に面白いなと思って。
面白いですね。
僕らもやる気が上がるっていうか、この
そうです、ね、
このもっと良くしよう、もっと良くしようっていうのが、
あ、なるほどね、
はい、
お客さんとのやり取りの中で双方がこう価値が上がってくるみたいなことが、
ね、
面白い会社になってきてるじゃないですか。
いや、これはまあちょっと一つの、
いや、これにしたってこれにしたってやっぱり活動が起きてきて、
いや、みんなすごい、
ね、素晴らしいなと思います。
ユニークな人がすごい多いんですよ、うちの会社は。
社長がそれを言い切るってかっこいいです。
そうだけどね、
あのちょっと声が小さかったですよ。
そうですか、
はい、
あんまりねみんな言わないんですよ、それを。恥ずかしがって。
そう、それがいいとこでもありますからね。
でも今回言っちゃおうかなみたいな。
うん、言っちゃってください。
うちの
会社変な人が集まる。だって変ですよ、結構変で面白い。
いや、変です。
うん、面白い。
このプロジェクトリーダーも自分の奥さんのニーズから始まってますからね。奥さんがあんまりにも子供に勉強せえ勉強せえってガミガミ言ってこう家の中の空気が悪くなるところから始まって。
だからリアルなんだね。
だからこれをなんかまあ似たようなコンセプトのやつがクラウドファンディングでベンチャーさんが作ったりとかされてるんですけど、
うんうんうんうん、
彼らはもうちょっとこう
スマートに
向かって幅を見てて、中学生高校生向けにとかまで考えてるんですけども、これは1年生から4年生 の, そのお母さん向けなんですよ、実は。これお母さんのガミガミ言ってんのをなくしたいっていうのにすごくフォーカスして、
いや
本当にこれ売れるのかなとか最初言ってて、
いいです。
今あの1年生から4年生のお母さんにこの間ちょっと何千人かアンケート取ったら、なんとブランド認知率 20%。
すごい
すごい
すごい。
ぜひ買ってください。
なんていう商品名なんですか。
正確
に。いいじゃない、いいじゃないですか。、
はい、7000弱ですけども、
国与さんがやっているとは思えないこの面白さが会社の中で増えているような気が。続いてきたことの価値ですかね、
うんうん、
まあ、さっきの品質を高くするみたいなことも一つだと思います、
まあ、やっぱりあの勉強してるところとか仕事してるところに商品サービスやってて、結構社員たちがそこに自分たちのこう役割がこうこう貢献してるっていうか、すごくこう仕事してる実感が、まあ、国与っていうブランドのおかげでそれぞれみんな持ってくれてるので、まあ世の中の勉強の仕方とか仕事の仕方どんどん変わっていきますから、どうやってそれをに、まあ、ついていくのか、新しいものを提案していくのか、いきたいっていうのが、それは DNA としてすごく昔からありますよね。それは先輩の人たちがそういうことやってきてくれてるんで、あの過去からもともとは大福町の表紙屋さんから始まって、
そうですね、
その表紙を作る創業者のなんかその、いや、夜屋根で乾かして他の会社よりも早く生産性上げたとか、ハケ3つぐらいくっつけて1回で 3枚塗れるとかですね、そんなところから始まって、だからなんかこうなんか自分たちが工夫することでこうなんかこう貢献できている感じが、
うん、
会社の中で結構多くてですね、うん、まあ、もちろんそういうのもなくなっちゃう時もあるんですけど、あの効率ばっかり追求したりとかすると、その辺は結構やっぱりお客さんが使われてる商品 の, ことあの関係性が近いから、まあ、それは、うん、
企業理念はあの言葉としては変えましたけど、創意工夫っていうのは脈々と続いてきた詩みたいなものなん
ですね。そうですね、もともと国与っていうのは国の誉れっていう、
うん、
国の名誉っていう感じがから始まってるんで、なんか非常にこうそこにはみんなプライドを持って世の中に役に立つんだっていう
いい会社だよね。
でもそあれがなかったら本当に
いい会社です。
でも文房具とか家具とかすごいこうね、油断するとなくていいんじゃないのみたいな、こう
それ服も一緒ですから、
だからそこに結構頑張ってこだわってるっていう感じがある
んですよね。いいです。そうやってうちの業界でもね、誇り持ってくれる人たちがどんどん来てくれるといいですよね。